新約聖書のルカによる福音書の第23章の39節から43節をお読みいたします。教会その名付けの聖書を使っていらっしゃる方々は、後ろの方、新約聖書の132ページになります。それではお読みいたします。十字架にかけられた犯罪人の一人が、あなたはキリストではないか、それなら自分を救い、また我々も救ってみよう、とイエスに悪口を言い続けた。もう一人はそれをたしなめて言った。お前は同じ刑を受けていながら神を恐れないのか。お互いは自分のやったことの報いを受けているのだから、こうなったのは当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしたのではない。そして言った。イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになるときには、私を思い出してください。イエスは言われた。よく言っておくが、あなたは今日、私と一緒にパラダイスにいるであろう。今日は、この聖書の箇所から三本の十字架という題でメッセージをさせていただきたいと思います。ある方のお証を読みました。今から70年くらい前なのでありますけれども、70年くらい前に日本であった事件でありますが、商売のトラブルで相手が本当にひどい人であったようでありますけれども、その商売のトラブルで怒りに任せてカッとなって二人の人を殺してしまった一人の死刑囚の話であります。彼はこの事件を起こしてしまった時、カッとなってもう本当にものすごい頭にきて、もう口論になってですね、頭になってカッとなって相手を二人殺してしまったのでありますけれども、自分のやってしまったことの恐ろしさに震えて死のうと思った、もう自分は死ぬしかないと思った。でも彼には年を老いた両親がいる、また幼い子供たちもいる。彼らのことを考えると、彼は死ぬことが、どうしても死ぬことができなかった。そして彼は逮捕されたそうであります。彼は逮捕されて取り調べを受けるわけでありますが、本当に相手はひどい人間で、でも自分はもっとひどいことをしてしまった、人を殺してしまった、そのことの重さに苦しむのであります。今から70年前ですから、この戦争が終わった、日本とアメリカの戦争が終わった直後の混乱している時代でもありました。もう保守的な社会、もう保守的な社会であります。家族や友人はみんな縁を切る、関係ないものとして生きていく、そんな人間がいたことさえなかったかのように生きていく、その中でお姉さんが彼の面倒を見ようと申し出たそうであります。そのお姉さんはどちらかというと静かな、地味なと言ったらいいんでしょうか、本当に静かなお姉さんだそうであります。みんながワイワイ騒いでいる時もそういうことにはあまり加われないような方だったそうでありますけれども、彼女がクリスチャンだった。そして彼女が、私が彼の面倒を見るからって、親戚を全部解き伏せて、私が彼の面倒を見るからって、彼女は立ち上がって何度も検察に掛け合って面会をさせてもらったそうであります。彼はですね、お姉さんが来るというのでですね、ちょっと嬉しかったんですけども、それとともにこのひどく責められるんじゃないかと思ってですね、お姉さんに本当にひどく言われるんじゃないかと思って、あんた何やってんのって言われるんじゃないかと思って覚悟して待っていたそうでありますが、でも彼女は、お姉さんは自分の過ちのことは何にも言わないで、自分としてしまった恐ろしいこの罪については何も言わないで、彼女はただ神様のこと、イエス様のことを語ったそうであります。でも彼の心にはそんなキリストの教えは入ってこなかった。でも、この細かい教えは入ってこなかった。でも、伝わったことがあった。 彼の心に本当にはっきり伝わったことがあった。彼はその時お姉さんの語るキリストの教えではなく、重罪人の弟を思った悲しみを顔にも出さないで、本当に忙しい身でありながら熱い愛情を注ぎ続けるお姉さんの真心に触れたそうであります。そして彼はですね、もう思わず別れ際廊下までね、そういうことが許されるのかどうか分かりませんけれども、とにかくですね、その時今と時代が違うんでありましょうけれども、廊下まで走っていって、追っかけていって、お姉ちゃん聖書が読みたいって言ったそうであります。すぐお姉さんからは他の者と一緒に聖書が差し入れとして届けられました。彼は聖書を読むことが許されて、彼は一生懸命聖書を読み始めたそうであります。繰り返し聖書を読んでいるうちに、もう本当に他に読む本もないですから、本当に繰り返し聖書を読んでいるうちに、深く自分のことを、自分の心の深いところまで反省するようになりました。すべての罪を告白し、悔い改めてイエス神様を信じ、イエス様を救い主として受け入れる者は救われるんだ、それはああそういうことなのかと分かったそうであります。しかし彼はこう言っています。私のように重い罪を犯した者が到底人並みのことで救われるはずがないと思い、深い失望に駆られることがしばしばでした。私はその都度聖書のどこかに、きっと私のように罪深い者のための特別な償いの道が教えてあるに違いないと考えました。当然のことです。そんなに簡単に許されるわけがない。他の人ならいざ知らず、自分のような大きな罪を犯した者は人を殺めてしまった、そのような人間は簡単に許されるはずがない。彼は聖書を一生懸命読む中で、普通の人はこれで許されるけど、私のような人が許される特別な償いの道、聖書の中にないのかって一生懸命探したそうであります。その彼がある日、今お読みしました今日の聖書の箇所を読んだのであります。彼はこう言っています。ある日のこと、私はルカによる福音書23章29節から39、43節の記事に捉えられました。そこにおいて、かの残酷な十字架にイエスと共につけられた盗賊は、もう一人の盗賊に向かって、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから、こうなったのは当たり前だ、だがこの方は悪いことを何もしなかったんだと言っています。またイエスに向かって、イエス様、あなたが御国の王としておいでになるときには私を思い出してくださいと訴えています。これはまさに私の魂の叫びそのものでありました。続いて、まことにあなたに告げます、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいますとの慈愛あふれる主の御声が、私の魂の奥底にまで響きました。かくして私は自分のような大罪人でも、すべての罪を告白し、神を信じて全く悔い改め、イエスを救い主として受け入れて、主を救いたまえとすがるなら、無条件で許しを与えられることを知りました。神を、私は感謝と感激のあまり、堂々の囚人仲間の面前も忘れ、思わずその場にひれ伏し、泣きながら祈りました。彼は本当にイエス様を信じて洗礼を受けたそうであります。その刑務所の中で、この最初のこの洗礼式だったそうでありますけれども、彼はその後たくさんの人々、刑務所の囚人はもちろんであります。囚人仲間ももちろんであります。中には同じような死刑囚もいたそうでありますけれども、また刑務官たち、彼らをこの、まあ、世話をしているか見張っていると言ってましょうか、その刑務官たちにも、この福音を伝えて、彼らも救いに導かれていったといいます。そして彼は死刑判決を受けて処刑されていきました。彼の社会的な償いは、やはり負わなければなりませんでした。しかし、彼の神様との関係は、この彼の悔い改めの中で、 この強盗と同じ、この聖書の中の強盗と同じように生まれて、神様との関係が生まれて、神様との関係に彼は歩んでいくのであります。2000年前、ゴルゴダの丘には3本の十字架が立っていました。イエスを中心に、一人は右に、一人は左に十字架につけられました。二人とも強盗であると書かれていますが、これは、まあ、政治犯だっただろうと言われます。暴動を起こして、政治的な、このローマ帝国から特別な、この方法で死刑にされなきゃいけない、そういう、ただのコソ泥ではなくて、この恐ろしい、この当時の文化の中、社会の中で恐ろしいと言われていた、この人々であります。それもですね、彼がここで、俺たちはこの罪を受けているの当然だ、俺たちは悪いことしたんだから、っていうふうに言っているように、本当に人のこの命を奪うようなこともしていった人のようであります。そのうちの一人はイエス様を信じ、永遠の命の約束をいただきました。もう一人は最後までイエス様を罵り続け、怒りと恨みとの中で死んでいくのであります。イエスはどこまで許されるんでしょうか。どうしたら許されるんでしょうか。許しって救いって一体何でしょうか。今日はこの聖書の箇所から、イエス様の救いを、この十字架を境目に分けられること、そしてどんな罪でも許されること、そして今日許されること、そのことをお話ししたいと思うのであります。まず第一に、イエスの応答と、イエスへの応答ということであります。ちょっとですね、固い話になっちゃうかもしれませんけれども、この強盗の言葉をちょっと分析してみますと、3つのことが出てくると思いますね。この強盗のですね、39節で、この強盗の一人がですね、あなたはキリストではないか、それなら自分を救い、また我々も救ってみようというわけでありますが、それに対して、もう一人がそれをたしなめてこう言うんですね。お前は同じ刑を受けていながら神を恐れないのか。一つ目は、神への恐れであります。彼は神様への恐れを感じました。この方は何も悪いことをしたんじゃない、でも私たちと一緒に十字架にかかっている、なんということだ。清い神様の前に彼は恐れを感じました。これはまあちょっと説明しがたいものがありますね。本当に大きな存在、自分を超えた大きな存在の前に立った時に、私たちは何とも言えないこの恐れを感じる。英語で AWE って書く王という言葉がありますけれども、ね、何なんでしょうね、あれはね、神様の前にあーって感じでしょうか。本当に神様の前にこの恐れを感じる。大きな大きな神様の前に自分がこの罪のないお方、罪のないお方と一緒に十字架につけられている、なんてことなんだろうか。自分の立場、自分の置かれているところ、これは普通ではないと、彼は神様の前に恐れを感じたというのであります。私たちはしばしばそれを経験します。神様を甘く見てたなと思うとき、祈ってたんだけれども、祈りが聞かれた、もちろんそれ喜びでありましょう。でも、本当に自分の中に、ああ、神様こんなにすごい方なんだって、恐れを感じることがあります。神様の清さの前に、ああ、自分はなんて醜いんだろうって、まあその次のポイントに進んでいくわけでありますけれども、この自分の罪深さに比べて、神様なんて清い方なんだろうかって恐れを感じる。2番目のことはですね、自分の罪の自覚であります。彼は自分の罪を認めました。自分がどんなに愚かなことをしてきたのか。先ほどの死刑囚の方の、この日本のね、日本の昭和の死刑囚の方もそうでありますけれども、言い分はあるでしょう。言い分はあるでしょう。本当に相手が悪いんだ。相手があんなことするから。あんな態度に出るから。俺たちはひどい目にあったんだ。いろいろ言い分はあるでありましょう。でも、ここでは彼にも言い分があったと思います。政治犯だと言われますから、この世の中の不公平に対して怒りを感じていたらありましょう。ローマ帝国の連中が自分たちの国を踏みにじっている。その姿に怒りを感じたのかもしれません。もしかしたら彼は自分の大切な人が殺されたりした。 そういうことがあったのかもしれません。でも、どんな理由があったとしても、自分はしてはならないことをしてしまった。自分はこの何も悪いことをしていない人と自分に十字架につけられるなんて、一緒に十字架につけられるなんて申し訳ない。自分は罪人なんだと、自分の罪が分かったのであります。お互いは自分のやったことの報いを受けたのだから、こうなったのは当然だ。そして3番目の彼が感じたことはイエス様への信仰であります。彼の言葉の中にはイエス様に対する信仰が現れています。イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになるときに私を思い出してくださいと、イエス様がローマ帝国よりもずっと強い、もっと大きな神の国という、この神の国の王様なんだ、神様の神の国の権威を持っていらっしゃるんだということを認めたのであります。自分の王としてイエス様をお迎えしたのであります。自分を救うことのできるお方としてお迎えしたのであります。まあ、言ってしまえばこれ神、罪、救いじゃないですか。神様のこと、罪のこと、そして信仰のこと、救いのことが分かった。この短い言葉でありますけど、彼はそれが分かった。そんなにすごい信仰告白じゃない。私を思い出してください。私のことを覚えててください。その程度であります。立派な言葉ではない。でも彼は神様の前に恐れ、自分の罪を感じ、イエス様、私のことを覚えていてください、私のことを思い出してください、救ってくださいと言ったのであります。皆さん、他の福音書を読むと、他の福音書を見るとイエス様の両側で、イエス様の右と左の両側で十字架にかけられた強盗たちは二人ともイエスを罵っていたと書かれています。マタイによる福音書、マルコによる福音書、書いてありますよ。両方、この両方ともイエスを罵っていた。彼らは二人とも罵っていたと書いてありますよ。ですから最初は、本当のところ最初は二人ともイエス様を罵っていたんだと思います。お前が救い主だったら自分を救え、そして俺たちも救え、お前神の子だろう、神の子だったら降りれるはずだろう、救い主だったら自分を救えよ、そしてその力を持って俺たちを救ってくれよ、そう言っていた二人とも。でもそのうちの一人が、お前神を恐れないのかって言い出す。この方は何をしたわけでもないんだぞって言い出す。イエス様、私のことを覚えててください、あなたの王国の、あなたがあなたの国で王様になった時、私のことを思い出してくださいって十字架の上で言うわけですからね。何が起こったんでしょうか。それはイエス様のご人格に触れたからでありましょう。先ほどお話しした日本の死刑囚の人のこともキリスト教の教えに感動したんじゃなかった。教えでうおーと思ったわけじゃなかった。お姉さんの真実な姿、お姉さんが親戚まで全員この説得して、私が行ってくるからって。そしてもう、彼はね、最初は何も分からなかったと思いますけど、何度も何度も何度も何度も警察に行って、検察に行って、それを、ダメだって言われ、ダメだ帰れって言われ、でも何度も何度も何度も繰り返し繰り返し繰り返し訪問して、そしてやっと会えた。でもその時に お姉さんは熱い思いで語ってくれた、自分のことを責めもしないで。そのお姉さんの真実な姿、その情熱に心が刺された。それで、姉ちゃん聖書を読みたいって言い出したわけです。皆さん、この人もそんなにすごいことが分かったわけではない。三位一体の神様がどうだとかですね、神様は全知全能でとか、イエス様は神の子であり、神様であり、それと同時に人でありとか、そんなこと、そんなことって言っちゃいけませんが、でもですね、そういうことが何もわからなかったでしょう。でも彼はイエス様が十字架にかかっておられる姿を見ていた。イエス様が十字架の上で、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているかわからずにいるんですと祈っていた言葉を聞いていたでしょう。 彼はイエス様が人々にどんなに罵られても、自分を含めて人々にどんなに罵られても罵り返さなかった。本当に確かなものを持っていた、その姿を見ていて心に感じるものがあったでありましょう。イエス様のご人格の中にただならないものを見ていたでありましょう。自分はそれを同じものを経験してるんですよ。自分は同じように十字架にかかってるんですよ。自分も人々にいろいろ言われてるんですよ。自分も兵隊たちに、お前俺たちに歯向かおうと思ったってなーってバカにされてるんですよ。自分も椿をかけられてるんですよ。でもだから彼はそれが分かった。どれほど悔しくて、どれほど情けなくて、どれほどもう本当に罵り返してやりたいかって。でもイエス様はそれを耐えていかれた。何も言い返さないで、彼らを許してください、彼らは何をしているか分からないんですって。この方の姿を見ていたら、なんて自分は罪深いんだろうかと思った。そしてこの方は、このローマ帝国とかこの地上の力をはるかに超えた神の国の王様なんだって分かった。俺たちの常識、この世の中の常識、そんなものははるかに超えた神の国に生きる方なんだ、神の国の王様なんだって、それが見えた、それが気がついた。この方にお願いしたらなんとかなるってそう感じた。だから彼は神を恐れて、自分の罪を認めて、イエス様覚えててください、私のことを思い出してくださいって。皆さん、私このずっとね、ずっと子供の時からこのお願いって遠慮がちなのね、覚えててくださいってね、私のことを救ってくださいじゃなくて、私のことを覚えててくださいって、なんか遠慮深いなと思ってたんですけど、考えてみたらもう今十字架で死のうとしている、もうたくさんの罪を犯して自分は当たり前の刑を受けて死のうとしている、その身分で天地の作り主である神の子イエス様に向かって、あなたが神の国の王様としておいでになるとき、私のことも思い出してくださいって、すっごいアグレッシブな、すっごい大胆な求めだったなって思う。私たちもその求めをしようじゃありませんか。彼はイエス様を求めました。イエス様を信じました。十字架を挟んでこの二人の強盗は対照的な最後を迎えたのであります。二人とも最初はちょっと急に白いバッグだと明るくなってしまいましたけど、最初は二人ともイエス様を罵っていました。しかし一人が、そのうちの一人がイエス様の人格に触れて、イエス様の十字架の恵みをいただきました。どういう色にしようかなと思いました。白で塗ったら消えちゃうなと思いましたけれど、どうしようかなと悩んで、あ、そうだ、この人の罪は変わらないよね、罪は罪として、でもイエス様の十字架の血によって許されるんだね、だから黒の上に赤を塗ればいいんだなって思いました。そう、彼はイエス様の十字架によって許されました。一人は最後まで怒りや恨みや悔しさに支配されていました。でももう一人は平安と愛と喜びに満たされて、人生最後の時を迎えようとしていました。私たちにもこの十字架が示されています。私たちがどのように答えるかによって、イエスの右側に十字架にかけられた人のように答えるのか、それとも左側につけられた人のように答えるのか、それによってあなたの人生は全く違うものになっています。 ってしまいます。怒りや恨みや悔しさに満たされた歩みをするのか、平安と喜びと愛に満たされた歩みをするのか、それは私たちに任されています。イエス様は全てが終わった、全てが完成したというふうにお祈りをされました。全てはイエス様によって完成したんです。でも私たちがそれにどう応えるか。イエス様が全ての罪を背負ってくださったんです。でも私たちがそれにどう応えるのか、それが問われているのであります。このイエス様の恵みにお応えしようではありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。今度はイエス様の応答であります。イエス様への応答が第一ポイントでありましたけど、第二ポイントはイエスの応答。イエスはどのようにお答えになったか。イエスはこの人に、その人にこのようにお答えになりました。あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろう。このパラダイスという言葉もですね、パラダイス天国でしょみたいな感じかもしれませんけどもですね、まあ、いろんな説があります。正直言うと天国と同じでしょっていう人もいます。いや天国とは違う、厳密に分ける人もいます。パラダイスというのは天国に行く前に死んだ人が、イエス様を信じた、神様を信じた人がですね、まず行くところで、世の終わりまでイエス様を信じる人々はそこでパラダイスで待ってるんだ。天国は世の終わりにもう一度イエス様が来てくださって、この私たちを連れてってくださるんだ。それが天国で、天国とパラダイスは違うんだという、そういうことが言われることもあります。まあそういうことにですねすごくこだわる方もいらっしゃるんですけれども、私は思うのは、それはまあ行ってみてからのお楽しみということでいいのではないかと思う。大切なのはこの今日ということと、私と一緒にということであります。イエス様の救いは今日です。やがてという面もありますが、やがてイエス様をもう一度来てくださって私たちを完全に救ってくださる、そういう面もありますが、でもまずは今日です。イエスを信じた瞬間に、イエス様を信じたその日に、私たちは救われるのであります。神に受け入れられるのであります。この強盗ですよ。十字架につけられた。もう死刑囚ですよ。彼に、このね、この最初の日本の死刑囚の話をするときにも、私の中にも葛藤ありましたよ。だって彼の手によって家族が殺されたって人がいるわけですから、それは向こうも悪いといえば向こうも悪いんでしょうけれども、でもですね、この被害者は被害者としているわけですから、向こうにも向こうの家庭があって、向こうにも向こうの家族があって、向こうにも向こうの仕事があって、そういうものが全部あるわけじゃないですか。ねえ、この人救われてよかったねって、そんな単純な話じゃないよねって思いますよね。でも、だからこの強盗もそうですよ。強盗も本当に強盗を指さしながら、こいつは本当にひどいやつなんだって言う人もいたでありましょう。でもイエス様を救い主として、自分の罪を認めてイエス様を救い主としてお迎えした時に、その瞬間にどんな罪も許されるのであります。いつか救われるのではなく、もうちょっと頑張ったら救われるのではなくて、いつか救われるだろうじゃなくて、いつか救われるかもしれないじゃなくて、今日あなたは救われているのであります。今日あなたは救われるのであります。イエスを信じた瞬間にあなたは救われるのであります。信仰宗教の中には、いろいろ宗教と言われるものの中には、もっと頑張れば救われるよっていうところもたくさんあります。もっと頑張って、もっとが、もう、この、なんていうか、この、組織にとって便利なね、もっと頑張ればっていくらでもありますよ。もっとたくさん、お布施をしたら、献金をしたら、救われるよって。もっと一生懸命、この神様の自分の宗教を伝えたら、自分の教えを伝えたら、あなたは救われるよ。そうやって、人々を駆り立ててる、この団体がどれほどあるか。そっちの方がずっと分かりやすいとか、うまくいくとか、そんなことを平気で言う人がいる、そういう世の中ですよ。でも聖書はそんなこと全然言わない。 あなたがもっと頑張って、もっと一生懸命この献金して、もっと一生懸命この友達を一生懸命誘って、そうしたらあなたは救われますなんて言わないですよ、聖書は。本当にあなたが、あなたこそ私の救い主です、イエス様、あなたこそ私の救い主です、私の罪を、私は罪人です、私の罪を許してくださいって、そのように神様の前に出るならば、あなたは今日この場でこの瞬間に神様のものになる、救われるのであります。そしてイエス様はおっしゃいました、私と一緒にパラダイスにいる、私と一緒に、なんて、あなたはパラダイスに行くだろうじゃないんです、私と一緒にパラダイス、イエス様と一緒なんです。ある人は言いました、もしもそこが天国だとしても、天国みたいなところだとしても、天国みたいに本当に素晴らしいものがたくさん溢れていたとしても、そこにイエス様がいなかったらそれは地獄なんだって。もしもそれが地獄のようなところであったとしても、そこにイエス様がおられたらそこは天国なんだって。そうです、皆さん、そういう意味では、そういう意味ではもう大胆に申し上げますが、そういう意味ではこの強盗にとってはパラダイスは死んだ後のことではなく、このまさに十字架の上がパラダイスだったのであります。この十字架こそがパラダイスだったのであります。次のスライドを出してくださいますか、ちょっと言うこと聞かなくなってしまう。はい、そうですね。パラダイスは死んだ後ではなくて、死んだ後ではなくて、この十字架の上でもイエス様がいらっしゃる、イエス様が共におられる、イエス様が自分の痛みを、自分の孤独を、自分の弱さを分かってくださる、それでもう彼は十分だったのであります。あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるとイエスは言われたのでありますが、もちろんそれはこの十字架において息を引き取った後に彼はイエス様と共にパラダイスに受け入れられたでありましょうけれども、でもそれは死んだ後に行くこと、それだけではなく、もうここで今経験していたのであります。そしてこのパラダイスは開かれているんですね。ちょっと次のスライド出ますか、私の方なんか言うこと聞かなくなってしまう。そうですね、これがパラダイスです。ここにもうパラダイスがあるんです。そしてこのパラダイスは開かれてるんです。書きながらですね、これイエス様はね、聖書には何も書いてないですけど、イエス様は最後の瞬間までもう一人の強盗も同じように、イエス様、私も思い出してくださいっていうことを待っておられたんだろうと思います。なぜならイエス様は自分を十字架につける人たちのことのためにも彼らの罪を許してくださいと祈られた方であるからであります。イエス様は私たちを今日受け入れ、今日私たちをパラダイスに入れてくださるのであります。この強盗はただイエス様に、あなたが御国の権威を持って来られるときに、あなたが御国の天国の王様として来られるときにと言ったのであります。いつかわからないけどその時にはと言ったのであります。でもイエス様は今日と言われました。この強盗はただ私のことを思い出してくださいと言ったのであります。私のようなやつが十字架にかかった時に一緒だったなって思い出してくださいというのであります。でもイエス様は、あなたは私と一緒に パラダイスに行く、あなたが誰よりも先に天国に行く、一番に行く、私と一緒に行く、そう言われるのであります。そしてこの十字架の上でこの強盗は天国を経験するのであります。そしてこの十字架の後にも天国を経験するのであります。彼は神様の愛に満たされて、罪許された、平安に満たされて、救われた喜びに満たされて、十字架の上で死んでいくのであります。あなたはどうでしょうか。私はそんな死刑囚のような愚かなことはしてないから、ちょっとピンとこないな。そうですか。自分は違うですか。自分はこのイエス様と一緒に十字架につけた強盗みたいな、そんな罪深くないよって思いますか。そうでしょうか。あなたは本当に違うんですか。あなたは神を恐れないんですか。あなたは本来あなたがかかるべき十字架にイエス様がかかっているのを見ても何とも思わないんですか。私たちは罪を犯したから本当は神様に捨てられて罪の罰を受けなきゃいけない、でもそのためにイエス様が十字架にかかってくださった、それなのに何とも思わないんですか。イエス様、私たちはイエス様と一緒に十字架にかかっているどころじゃない。イエス様が私たちの代わりに十字架にかかったのに何とも思わないんですか。この方は何も悪いことしてないんです。でも十字架にかかられました。何のためですか。私たちのためです。この強盗はそこまではっきり分からなかったでしょう。でもイエス様を信じました。私たちはそれを知ってるんです。祈ろうじゃありませんか。この強盗のように祈ろうじゃありませんか。完全に分からなくてもいい、そんな立派な信仰じゃなくてもいい、ただ私を助けてください、私のことを心にかけてください、思い出してください、そのように祈ろうじゃありませんか。イエスは今日あなたを救い、あなたと共に歩んでくださるのであります。お祈りをいたしましょう。愛する天父お父様、イエス様と共に十字架につけられた強盗たちのうちの一人が神を恐れ、自分の罪を認めて、イエス様に私のことを思い出してくださいと、天国の王様として来られるときに私のことを思い出してくださいと大胆に求めました。どこまで分かってたか分かりません。でも大胆に求めました。私たちもそうです。全部分かったから信じるのではありません。分からないこともたくさんあります。でもあなたを恐れます。罪を認めます。神様、どうか私たちを憐れんでください。本当に私たちと一緒にいてください。イエス様があの弟子たち強盗に言ってくださった言葉に感謝いたします。今日私と一緒にパラダイスにいる、あなたは私と一緒にパラダイスにいると約束をしてくださったイエス様の言葉に感謝いたします。あなたは私たちもこの今日あなたの愛の支配の中に入れてくださる方であることを感謝いたします。あなたと共に歩めることを感謝いたします。その喜びをいっぱいに感じて、いっぱいに明かしていくものとならせてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。